QIC、
こちらは富山県富山市からいただきました48歳会社員ラジオネーム小学坊の逆襲。
ありがとうございます。
6月にテレビが映らなくなり、新しいのに買い替える気も起きず、結局パソコンでネット動画を楽しむ日々です。 TVer などで、テレビ番組の配信もありますが、ほとんど見ません。ネットフリとかの方がクオリティが高くて、そっちばっかり見るようになりました。あとは YouTube、 かっこもちろん月テレ登録してますよ、かっこ閉じる、大事なことですからね、もう一遍言っておきましょう。もちろん月テレ登録してますよ、もちろん月テレ登録してますよ。
早くしてあげてください、登録してあげてください。
どうしてこんなにテレビに興味がなくなったのか。昔はバラエティでもドラマでも夢中になって見ていたんですがね、ということでいただきました。まあそういう人多いですわね。
まあ自分はね、もうテレビはもうテレビ見るためのものじゃなくて、ただただゲームするためのテレビになってますからね。
俺見てないよテレビ。てかこの2週間ぐらいテレビつけてない。
ほう、
あ、この G スタで、
はい、
モニターをするときにこうついて一瞬テレビが出る時はあると
思う。
別に見てるわけじゃない
し、見ようとして見るわけじゃない
ないね。で、例えばテレビ番組もそのネットで見れるじゃないですか、
はい、
で俺例えば大河ドラマどうする家康を見てますけど、はい、これはUNEXT で見てるもん。UNEXT で金払ってるから、
はい、
見れるわけ
です。そっちの方があれですもんね、テレビは CM ありますけど、サブスクの場合は CM もね、
まあもちろん NHK だから
そうじゃないけど、ないですけど。
で、あとなんだ、相棒を見てるけど、
相棒、はい、
あれテラサで見てるので、
はい、
で、だからまあうちの場合は一応業務で、
はい、
番組をそういうのを見るっていうのが一つになってるので、はあ、まあ、それ経費処理ができてるんですよ、その、はあ、私の一応所属してる会社を通じての、
はい、
なのでそこら辺は入ってるので、
はい、
一通り全部見れるんですよ、
は
あ、まあ仕事ですからね、はい、だからアマプラもそうだし、はい、ただネットフリはね、ネットフリ入りますかって言われてたんだけど、はい、いや見ないからいいよっつって断ってたのよ、
は
あ、最近になって、
はい、
ネットフリもいるなっていうね、ちょっと
思い。ネットフリックスなんかあります？そんな面白い。
あるあるある。ある、ドラマで。
ほう。
で、それほら、ダイジェストにしたやつが YouTube とかに上がってるじゃん。勝手に短くしてまとめて
話して。ネットフリックス
いう、うん、はい。あれ見てたら、
はい、
ほら、ちょっと、完全に日本負けてる。それ例えばほら、韓国の、
はい、
連続テレビドラマなんだけど、
はい、
もう制作費とか、
はい、
クオリティとか、
それはもう段違いですよね。
もう日本のドラマの火じゃなくなる、もう完全に抜かれたね、
はい、
で落ちたね日本のドラマを、うん、だ10年ぐらい前はもう完全に日本の方が高かったけど、
はい、
もう全然だって、で内容もやっぱり10年ぐらい前はそれこそやっぱり日本のドラマのそのエッセンスを抜いて、
はい、
それこそ冬ソナとかさ、ああいうなんてもう昭和30年代40年代の日活映画とかでやってるような話なのよ、
はい、
そんなのをこうやってたから別に見なくていいやと思って、ペ様とかなんか見なかったけど、で皆さんヨン様と言ってたけど私はペ様と言ってたんです、はい、でまあ今はちょっと違うわ。
ほ
う、やっぱあれなんてタイトルだっけ、なんか援助交際をしている、
はい、
パパ活をしている女子高生を束ねている、
はいはい、
そのなんていうの、その黒幕が、
はい、
実は男子高校生で、でちょっとオタクな器用な感じがする、
はい、
喧嘩とか全然強くないのび太みたいなやつが、
は
い、実は黒幕で、
はい、
でボイスチェンジャーを使って、
はい、
でそのヤクザモンみたいな手下に命令を出して、
はい、
その女子高生とかを守らせてるわけよ。
ほう、
いろんなその変態とかからの魔の手から、
はい、
でそれを知ってか知らずか、そののび太を面白がっちゃう、
はい、
ちょっと突っ張りの姉ちゃんが同級生が出てきちゃって、
はい、
でその秘密の携帯電話を奪い取っちゃうわけ、
はい、
で徐々にその秘密、その少年、そののび太の秘密、のび太っていうのおかしいけど、のび太みたいなやつの秘密を知ってしまいとかって、そういうストーリーがあるのよ。でこれは 面白いわと思って見てて、でなんかその出てた役者が、若い役者がなんかその後何か問題を起こして捕まったかなんかで続編が危ぶまれてるそうなんですけど、ただなんか続編できるらしいですね。
リーガルハイもぜひ、
まあ、リーガルハイもだってもあれはもともとね日本のだからね、
ですね、
あれみたいですけどね、はい、それとあのあれですよ、あの BBC が作った、
はい、
あの今世紀最高傑作と言われるドラマがあれも見たいわ。あの寄宿舎で、
はい、
その暮らしていたその赤毛のアンみたいな、
はい、
あの要はあの 親からこう捨てられた子なのかな。でその子があのチェスに目覚めるんですよ、
はい、
でものすごい才能があって、であっという間にその地域のチャンピオンになって、でその世界戦にまで行くっていう、それであの富と名声を得るんだけど、
はい、
それでもやっぱりちょっといろんなメンタルな部分のいろんな浮き沈みがあって、
はい、
で最終的にそれをその支えてくれる友達とかがいっぱい出てきて、
うん、
それでまあその子が最終的に世界のまあその檜舞台に上がっていくという、まあ、ある種のサクセスストーリーなんだけど、
はい、
これがまたうまい作りが、
ほう、
もう惚れ惚れするぐらいうまいね、うん、で見たい。木下さんはネットフリックスに出ているそうですけど、何に出てるんですか。
いや出てませんけど、
あなた見てますか。
いや見てないですよネットフリックス。
あ、そういうの金出さないもんね。
うん、ですです。
もうあのね、場合によっては映画館で映画見に行くよりはネットフリの方がいいかもしれないよ。
お
もうあの
確かにね、
うん、そんなに高くないからね。で、あと U-NEXT はね、あの最近あの自主映画をやったら上げてるのよ。
お
で、あのピアフィルムフェスティバルとかでそのノミネートされた作品だとかがずらーって出てきてて、
はいはい、
あれはあれで特徴的だよね。
お
で、あの熊本で作ってるあのひなみっていうのはあるじゃん、あのあるじゃんって木下さんしか分かんないけど、あそこのね、あのあれ誰だっけ、あそこのあの代表者はあの昔よく一緒に飲んでたんだけど、で彼が撮った映画とかも、はい、U-NEXT で今見れる、
はい、
でだから そんなのが上がってきてるんで、
はい、
江ノ島さん同面公演ありないんですかとか言われて、あれはいろいろあるからあれなんだだから、ね、新作撮らないというかね、新作作って U-NEXT で公開しよう、うちはもうそう、あのお金入るから、それだと
入るんですか。
入るというね。だからもうやっぱダメよ、もうテレビはもうバラエティーなんてさ、
はい、
もう出てくるやつも決まってんじゃん。
俺ジャニーズとかなんか、
ジャニーズは今あれだけどさ、はい、基本吉本じゃん。
あ、そうですね。
で東京のまああの芸人も出るには出るけどさ、はい、それでまあ別に芸を披露してんじゃなくて、
はい、
トークか
喋るだけ、
トークかなんかこうあのゲーム性のあるちょっとこう いじめチックなやつとか、なんかそんなんばっかだし、
ワンパターンなんですね。
あとはもうなんか食レポとかそういうレポートもんとかさ。でドラマはドラマでいいドラマはあるんだけど、
はい、
どうもね
パッとするもんね、名作みたいなのないですよね。
やっぱね出てくる人が同じだから、
はい、
なんかもうあのおなじみの人しか出てこないんで、
はい、
なんかもうあの感情移入しづらいっていうのと、
はい、
どうせこの人は善玉だし、どうしてこの人は何だって分かっちゃうじゃんもう大体役が。
あ、そうですね、
はい、ね、でかといって時々こう悪役をしてくれるような役者さんといるけど、
はい、
あんまテレビでやんないもんね。映画とかだとやるんだけど、例えばほら佐藤浩市さんなんてのはさ、
はい、
そのまあ善玉もやるけど、
はい、
時々ちょっとこう悪いやつもやるじゃん。やっぱだからどっちかなって思う時あるわけよ、
はい、
だからこの間あのこれはネットで見たんだけど、あの大名倒産ってやつを見たのね。
大名倒産、
大名倒産で、これはあの今年の春先に公開になったやつですけど、
はい、
あのあるちっちゃな日本海側の小さな藩があって、
はい、
でそこであのつつましい暮らしをしてたあの神木隆之介くんがね、急にあの城に連れてかれるわけですよ。で今日からお前が殿様だと、
はい、
実はその先代の殿様のそのまあ言ってみれば隠し子だったわけです。
お
でそれを黙って育てられてたわけ、
はい、
で急に殿様になった瞬間に あの財務状況がめちゃくちゃであるということが分かってそれ でその先代の殿様は佐藤浩一なんだけど、はい、佐藤浩一の企みはその自分のあんまりそのあの血はつながってんだけど、はい、情がまるで映ってないそのただ血がつながってるだけのその息子に代を譲って、はい、そいつにその藩を倒産させると。で責任取ってそいつに 腹を切らせて、はい、あのそれで全部あのチャラにしちゃおうという自己破産を考えるわけ、はい、でところがその息子は切腹なんかしたくないから、はい、でいろいろ調べていくとこれはなんとかなるかもしれないって言って、はい、それで倒産じゃなくてそう言ってみれば会社更生法適用みたいにしてこう復活させていくわけよ。でその時にじゃあ親父とその息子の葛藤はどうなっていくそてあのはどうなっていくのかっていうのがあって佐藤浩二だから読めないね。
ほう
多分善玉だろうけどなひょっとしたらこのまま悪玉なのかなとかって思いながら、はい、ワクワクしながら見てたんで、はい、ちょっとこれは面白かったですね。だからそういうようなのも含めてやっぱ今ダメだわ。木田さんテレビで見てる番組って何ですか。
ドラマもやっぱあれですね、TVer とかで見るからテレビでは直では見てない、ね、
でも今見てるの何ですか。
一番好きな花
知らない
と、ええ、あとあの何でしたっけあの、
ええ、
弁護士のやつ
リアルハイ
リアルハイやってないよ。あれ室津吉のやつ。
あ、それ。
牛の弁護士が手がかかる。
あ、それです。はい、それと下克上なんでしたっけ？下克上。
球児だっけ？球児。下克上はようやく面白くなったね。
だけどそうですよ。だけど最初は面白くなかったけど。
いや最初はねあれ野球の話をちゃんとやってくれればよかったんだけど余計な設定をいろいろ入れてきたからめんどくせえ話になってきたなと思ったらようやく野球が終わってあの人間ドラマに なり始めたんで、うん、ようやく面白くなった。だからこの間結構いいシーンもあったし、うん、あの結構、うん、あの涙するシーンとかも入ってきて、うん、あのなかなかいい感じになり始めましたね、うん、あれはちょっと数字盛り返すかもしれないなと思って、
うんはい、面白い、
ええ私はまあ相棒ですね。それとどうする家康を見てますけども。続いて大阪府高槻市37歳カメラマンラジオネームカメラ小娘。
おはようございます。
宝塚歌劇団の劇団員死亡事故について外部委員会の調査結果をもとにした会見が行われました。ネットの生配信で最後まで見ましたが歌劇団側のいかにもドライな雰囲気に強い違和感を感じました。問題の、いじめパワハラについては確認できなかったとやんわり否定。過重労働については安全配慮義務を果たしていなかったということで、まあ、これについては認めました。で問題となっているヘアアイロン押し付けについては証拠がないという理由でスルーです。で、この歌劇団の村上専務理事が最後にもう証拠を見せてくださいと発言した時は正直ムカつきました。そもそもこの、外部調査報告も劇団側が用意した弁護士事務所が担っており自由な証言ができるとは到底思えません。世の中には他人を吊るし上げたりトイレを貸さないどころか離島を迫ったりするパワハラ集団がいるようですが、
ほんまに書いてるんですか。
書いてある、ちゃんと下に書いてある。もう一遍大事なところですから言っておきましょうかね。
そうですね。
世の中には他人を吊るし上げたり、トイレを貸さないどころか離島を迫ったりするパワハラ集団がいるようですが、なんとかならんものかと本気で嘆いておりますということで、なんともなりませんねこれ
ですね。
ということでこれあれしょあのさこれ収録してないこれ17日金曜日の今現在時刻21時半についてる時なんですけど、はい、この弁護士事務所が、はい、実はあの阪急阪神ホールディングスの、はい、あの偉い人が甘く立ってるらしいです
あら、
はい、なので、はい、ズブズブなわけですよ。
で守りですよ守り。
でそんなズブズブの弁護士事務所の人が出てきて、はあ、話を聞きますっつっていろいろペラペラ喋ったら、はい、自分の立場も危うくなるわけでしょ。喋、
ね、
れないですよ。それ、
はい、
で肝心の一番なんか情報を握ってるなんか4人ぐらいいるらしいんだけどそれは証言してないらしいです。 ということはもう中途半端もいいところ で、それをやっておいて証拠がないから証拠を見せてくれよっていう、まるでなんかね金さんのお知らせに出てくるあの悪いやつみたいなやつで、あの時さなんか遊び人の金さんってやつがいたんだけど、そうだ金さんを連れてこい、金さんだ金さんだとかって言いながらうるせえとか言ってコッパーとか言いながらこう出てくるんですけど、あの世咲いた夜桜のお目付け桜、遠山桜、散らせるもんなら散らすして、
もうあれですね、はい、もうジャニーズと宝塚歌劇団であのビッグモーターの CM 作ったら結構流行るんじゃないですか。
ああね、全部沈んでいくっていう、はい、ね、もうこれはあれですね、あのジャニーズと宝塚とビッグモーターのことを、はい、アトランティスっていう名前にして、はい、あのこれから、あいつらアトランティスだよなっていう、沈むぜっていう、
これだけの年の集団でないってことは絶対ないですよ。
うん、でもさ、これあんまり誰も言わない、言ってんのかな、他で、俺だけかどうか分かんないけど、はい、NHK ってすげえうまいなと思って。
どうですか、
何があるんですか。
いや NHK が今朝の連続テレビ小説って何何って、あのブギウギですけどね、
ブギウギ、何だっけ、ブギウギ、
大阪の笠置静子さんっていう、はい、昔ブギの女王って言われた戦後のね、はい、元気な歌を歌ってた、はい、その女性の半生を描く、はい、連続テレビ小説なわけですけど、はい、この笠置静子さんは、はい、ね、もともと宝塚志向で宝塚に入りたかった人なんだけど、諸事情あって入れず、
正解です、入らないで正解です。
それで2番手だった OSK、はい、大阪歌劇団に入ったわけですよ。だから今回もこのブギウギは大阪歌劇団がバックアップして実際出演してるわけですよ。
なんか裏ありそうですね。
で、はい、でこれがね、はい、だからもしよ、
はい、
宝塚出身の誰かの物語って言って、はい、宝塚を舞台にする物語を作ってたら、はい、もう今大トラブルになってるわけよ。
もう即あれでしょうね、
もう上下への大騒ぎになってたはずだ、はい、あの BK はそこの、
ね、
ところが日本歌劇なんだから今ね、はい、それ何の問題もないわけよ。
絶対が知ってたでしょ。
いやだからこれはこれ多分もうあと天才って言われてんじゃんかな、そのあの制作担当者は。だからこれでだからあの紅白も、はい、そのブリウギの、はい、主演の、はい、なんだっけ、あれなんていうの、あれ明かりって読むの、シュリって読むの、
えっシュリでいいんじゃないですか。
シュリでいいの、
違いますか、
多分わかんない。要はあの伊藤蘭さんと水谷豊さんの間にできた子供だから、蘭ちゃんの娘なのよ、ね。それでそのブギウギの曲も歌ってるわけよ、
はい、
ね。で当然出るわけですよ、母ちゃんが、母ちゃんが紅白に出るわけですよ、
はい、
なんとランちゃんがですよ、元キャンディーズの、親子共演やるじゃないですか、これは間違いないですよ。
かー、どうなんすか、
そこにもしあの右京さんまで出てきたら数字取れる可能性が出てきたよね。
おー、でもお
い、これは俺は、まあ右京さんはどうかわからんすけど、多分親子で、
はい、
多分俺ランちゃんの、はい、ランちゃんが何歌うとか曲目もまだ決まってないと思うけど、はい、多分キャンディーズのメドレーやるはずなんで、どっかで、おそらく、
はい、
あのリボルバーって曲があるんだけど、
なんかね
で、はい、そこでちょっとね、あのまあだから今回だから宝塚は全然、宝塚とジャニーズは全然もう相手にされなくなっちゃったから、
はい、
あのこれはちょっと企画変動が若干起きてるわけですよね。で、まあ、ともかく今回のこの宝塚歌劇団のこの対応は最悪です。最悪のことやってます。で、
あのまだね、興味したいんだけどまだね、
これはね、はい、本当海を出さなきゃいけないんだけど、はい、そのまあ要するに塞いじゃってるわけです。
まあほら、どっかのどうだ言わないですけどね、犯罪じゃないから何弱いんですかとかね、
まあ
何かこう強弁するとこもあるじゃないですか。
ここに書いてあるパワハラ集団ってやつですか。
もうノーコメントで、はい、
まあみんなそういうパワハラ集団が増えたね、
なんかね、社会全体がもう腐ってるんですよね、本当に。
だって歴史もあるわけじゃないですか、うん、で昔から代々引き続いてる本当そういう女のなんか伝統じゃないけどね、うん、先輩後輩のそういうのってずっと続いてるわけですよ、
うん、
だからそっとやそっね、ちょあれで変わるようなあれじゃないですし、
なんかほらそれをね、その、うん、一つ美徳として捉えていた時代が確かにあったと思うんですよ、うん、その厳しさっていうのはね、
それは昔でしょ、
うん、
だって今のが、
うん、でね、そのまあ今のその今と昔とどう違うかってわからないですけど、はい、で、うん、あのいろいろと改革は実は行われてはきたみたいですけど、うん、それでもやっぱりこういうような問題が起きてるっていうのが一つと、はい、それとそういう問題が起きた時にそれをこう受け止めてくれる一種の駆け込み寺じゃないけど、はい、そういう場所がね、例えば高校とかだったら保健室に逃げ込むとかって、まあ、とりあえずあるじゃん、
はい、
でそういうようなものがその機能してなかったのか、うん、医務室みたいなね、そういうのがあった、
はい、
あって、で、このアイロンを押し付けられた時も、そこに逃げ込んだりするんだけど、
はい、
そこの担当者の証言では、
はい、
いつもしょっちゅう起きてることだから、大したことじゃないので、記録にも留めてませんでしたっていうことなのよ。でさ、これ、例えば、児童養護施設だとか、
はい、
そういったところでは、まあ、本来なら全部記録につけて、はい、いろいろ報告しなければならんぐらいの事案、事象なんですよ、はい、それがね全くできてないってことは、はい、まあそれを感化してきたっていう歴史が、はい、歴史がまあずっとやってきて
ですね、
これはイメージ
を潰したらいいんですよ、もう何をかも潰しましょう、ほんまこういうそういうね腐ったすぎっていうかね、
あれなんですよ、
だからまあこの際もう宝塚歌劇はちょっと縮小してですね、
はい、
もう組は一つにしてもらってですね、
はい、
それでスペースをちょっと分けてもらって、
はい、
もう一遍宝塚ファミリーランドを復活してほしいですね、
あ、
でだって宝塚ファミリーランドができないと、
はい、
宝塚に行く用事がないじゃん、
あれですか、そのあれですか、宝塚ファミリーランドの中で、
はい、
あれですか、消費税廃止のパレードが行われるんですか、
あ、それはないと思いますね、はい、宝塚の駅前ぐらいじゃやるかもしれませんけどね、
でちょっと、横見たら誰か吊るし上げられてるみたいなね、
ああ、なんかこう知らないけどピンク一色になってたからね、こういうの入れなきゃいけないんですか、このトーク、皆さんのご要望に
フラッグジョークです、
そういうことで本当にね、まあでもこれはね、人一人の命が奪われてしまっているわけですから、これはやっぱりこの宝塚歌劇団としては、
はい、
やっぱりもっときちんとしたことをちゃんと対応した上で事情聴取とかも本当の意味で第三者っていうか、全くその公平中立な組織に委ねるという、まずはそこでしょう、はい、それやった上でそれでも見つかりませんでしたとかなんとかでしたとかって言うんだったら、その証拠を出せっていう教鞭もできるかもしれないけど、はい、これは無理ですよ、
うん、
でその調査報告で出てくる話ももういい加減なもんで、
はい、
もうちょっと例えが良くないかもしれないけど、イスラエルの報告みたいなもんだもの、もうここの病院の中にハマスの司令部がありましたとかっつってあんなとこあるわけねえじゃん、
違いないですね、
何、俺別にハマスの肩持たないけどね、
はい、
であんな地下にあっててさ、置いてるトランシーバーがさ、普通の VHF のトランシーバーだぜ飛ばねえって電波があんな、でまあ、だから本当世の中わけわからないやつが本当にいい加減なことやってるなというふうに、本当にけしからんと思います、一旦 CM に行きまして、この後は、IBB のお話をしていこうと思っています、はい、一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。